今日の説教のタイトルに偽りなき愛というタイトルをつけさせていただきました。偽りなき愛、昨日ですね、4箇所掲げています看板の一つが、下半分がですね、雪と風によってちぎれて飛んでいってしまいまして、つまりですね、愛の部分が飛んでなくなってしまったんです。偽りだけが残ってしまいまして、今日の説教のタイトルは偽りなき愛なんですけれども、愛なき偽りになってしまいました。笑い話のような本当の話ですけれども、でもですね、愛のない偽り、愛がない偽りというのは、実はですね、看板だけではない、私たちの現代のこの社会に蔓延している、あるいはこの社会の状況を表しているものではないかとも思うんです。愛のない偽り、愛という言葉はどこでも耳にします。あまりにもですね、この言葉が溢れすぎていて、私は自分の名前を棚に上げてこういうことは言えないんですけれども、でもあまりにもですね、社会にこの愛という言葉が溢れすぎていて、もう愛とは一体何なのか、その言葉の意味さえも私たちの社会ではもう分からなくなってきているように思うんです。一体何が愛なのか、1000人いたらば1000人にですね、愛の基準がある、そのような状況ではないかと思うんです。いや、それは私たちの社会でのことだけではないんです。この2009年というこの時代だからということではないんです。約2000年前にパウロがこのローマ人への手紙をローマの教会宛に書いたその時、もうすでに偽りの愛というものが社会に満ちていたんです。ローマ帝国というのは、その不道徳でも有名なそのような国でした。パウロがローマ人への手紙の前半部分で書いているように、ローマ帝国内にはびこっていたのは同性愛でした。同性愛が公然と行われている、今の私たちの社会もですね、似たような状況がありますけれども、パウロの時代も変わらない。性愛が変わっていた、いろいろな基準があった。性愛だけではない、親子の愛、あるいは夫婦の愛、さまざまな愛に基準が乱立していた。いや、パウロの時代だけではないんです。人間が生きたすべての時代、社会、そこには例外なく偽りの愛というものが存在しており、そして今もしているんです。偽りなき愛、そのような中で今朝私たちが説教台として掲げています偽りなき愛とは一体何か、あるいは偽りの愛とは一体何か、今日読まれた箇所は、開かれています箇所はローマの12章9節の1節だけですけれども、でもこの一節にも確かにパウロによって記された愛に関する教えがしっかりと込められているんです。ローマ人への手紙12章からは4回目の今日で4回目の説教となりますけれども、前後の箇所とのつながりも確認しつつ、今日は聖書が語る愛について、今日はと言いますか今日からですね、何回か連続して聖書が語ります愛について教えられていきたいと思います。先週の礼拝では直前の8節までの箇所から、カリスマ、恵みの賜物について話をいたしました。イエス・キリストを信じる者にはそれぞれに異なる賜物が与えられています。私たちはそれぞれに異なる賜物が与えられていますから、あの人は自分と違うと言ってですね、その人を攻撃したりすることは許されないんです。それぞれに異なる賜物が与えられているんです。そしてその賜物とは、その与えられた能力は人に仕えるために、神に仕えるために与えられているものなんです。パウロはこのローマ人の手紙の12章で具体的な賜物の例としては、予言、あるいは奉仕、教えること、勧めること、慰めること、分け与えること、指導すること、事前を行うこと、 このような例を挙げました。これはあくまでも無数にある賜物の中でもほんの一例です。でも共通することは何かと言いますと、繰り返しとなりますけれども、私たちに与えられる賜物というのは互いに使い合うために、そして主に従い主に使えるために与えられているということでした。互いに使い合うため、そして主に使えるために私たちの賜物は与えられているんです。そのような賜物の話に続けて、突然パウロが始めたのがこの9節に書かれています愛の話です。賜物ということと愛ということには一体どんな関係があるのか。賜物と愛との関係、まあ、このようなことを言いますと、皆さんの中のある方はどこかですね、似た箇所があったのではないかと思い出される方もおられると思うんです。それは第一コリントの、このローマ人への手紙のすぐ後の第一コリント12章から13章にかけてのその箇所です。ちょっとですね、すぐ後ですので開いてみたいと思うんです。ローマ人への手紙の後の第一コリント、コリント人への手紙の第1、12章から13章にかけて、ローマ人への手紙の12章、ローマ人への手紙の12章ではパウロは賜物についての説明は3節から8節までのその短い箇所でしましたけれども、このコリント人への手紙第1においては12章全体、1つの章全部をかけてパウロは賜物ということの説明をしています。いろいろな賜物が挙げられています。御霊の賜物が挙げられています。ローマ人への手紙と共通する表現としては、例えば、12節をご覧ください。12節ではこのように書かれています。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。18節もご覧ください。しかしこの通り、神は御心に従って、体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。体の中にたくさんの器官があるように、キリストの体としての教会、その教会に連なる私たちにも異なる賜物が与えられている。そしてその賜物は互いに使い合うために、互いのために互いが与えられているということです。けれども、パウロはですね、この12章、コリントの教会の人々に対してこの12章を書き送ったその直後の13章では、このように言うんです。13章、1節をご一緒にお読みしたいと思います。13章の1節、はい。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。威厳を話すという賜物があったとしても、けれども愛がないならば、それはやかましいドラ、うるさいシンバル、調子外れの打楽器と同じことなんだということです。続く2節もご一緒にお読みしましょう。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。どれだけの知識を持っていたとしても、愛がないならばその知識は何の値打ちもない。信仰でさえも愛がないならば何の値打ちもない そのようにはっきりとパウロは言うんです。さらに3節、またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。不思議です。貧しい人たちに持っているものをあげることですとか、私の体を焼かれるために渡すということ、これこそが愛の行為だと思うんですけれども、いや、信仰によって、あるいは知識によってこういうことをすることもできるかもしれないというわけです。あるいは、偽りの愛によってもこのようなことはなされるかもしれない。しかし、誠の愛がなければ何の値打ちも、何の役にも立たないというのが、パウロがこの第一コリントで、賜物を用いるということ、そして、けれどもその賜物を用いるにあたって、最も必要なのは愛だと、そのように説明をする次第です。ローマの12章に戻りたいと思います。第一コリントの箇所と同じく3節から8節まで賜物の話をした後で、パウロはこの9節を皮切りに、この12章の最後まで一つの愛というテーマで話を続けていきます。特にコリント人への手紙のような説明は、詳しい説明はされてはいません。でもパウロの中にはもちろん同じ考えがあったことと思うんです。どれだけ豊かな賜物、能力が与えられているとしても、もし愛がないならば意味がない、役に立たない、人に仕えることなどできはしない。私たちはこのローマ人への手紙を通しても、そしてコリント人への手紙を通しても、繰り返し繰り返しそのことを教えられるんです。愛がなければ賜物を用いて人にも神にも仕えることなどできはしない。12章の2節では、心の一心によって自分を変えなさい、変えられなさい、そのような命令がありました。イエス・キリストを信じた者を神様はその歩みを通して変え続けてくださるんです。変革し続けてくださるんです。賜物を用いて使えるものとしてくださり、そして同時に、いやそれ以前に、愛するものへと変えてくださる。その神様の働きの前に、御霊の働きの前に、今朝も私たちは自分自身を置き、耳を傾けるものとされています。私たちは愛するものへと変えられていくんです。さあ、それでは今朝のこの12章の9節を前半と後半の2つの部分に分けて考えてみたいと思います。まずはその前半部分ですけれども、ここにはこのように書かれています。愛には偽りがあってはなりません。愛には偽りがあってはなりません。パウロによる命令、勧めのように訳されているこの言葉ですけれども、実はですね、もともとの原文には、聖書の原文にははっきりとは命令にあたるような言葉はないんです。何々してはいけませんというような言葉はないんです。むしろですね、どのような言葉があるかと言いますと、突然今朝の説教題のように、偽りなき愛、丸ですね、偽りなき愛という言葉がゴロンとここにまず記されるんです。この9節の先頭に、偽りなき愛、もともとは偽りなき愛という言葉だけがここにあるわけですけれども、偽りなき愛とは、それは一体どのような愛なのか、答えを言ってしまいますけれども、それは神の愛なんです。神の愛、偽りなき愛、それは神が人を愛する愛。ここで愛と日本語に訳されています言葉はアガペー、もともとのギリシャ語ではアガペーという言葉です。アガペー、ギリシャ語には私たちが 同じくですね、愛と訳してしまう言葉が何種類か存在しますけれども、何種類かある言葉を日本語に訳すときには皆愛と訳されてしまうわけですけれども、例えばですね、この後の10節に出てきます兄弟愛というのもその一つです。その中でいろいろと愛についての言葉がある中で、その中でアガペという言葉は特に神の愛、神の性質を表す言葉として用いられているものです。アガペの愛、我が家でですね、子供が与えられましたときに、与えられるときに名前を考えていてですね、男の子だったらば、あがなう、神様のあがないという、あがなうという字に平和の平という字で、アガペー君というですね、そういう名前を考えました。残念ながらですね、2番目に生まれたのは女の子でしたので、アガペー君という名前をつけることは叶いませんでしたけれども、これからですね、子供の名前をつけるという方々に喜んで譲りたいと思います。アガペー君、いい名前だと思うんです。まあ、アガペー、神の愛、これは偽りなき愛、真実の愛、完全な愛を表します。偽りなき愛ということを考えますときに、では神の愛に対して人の愛はどうかということを続けて考えてみたいと思うんです。人の愛はどうか、多くの場合それは残念ながら偽りなんです。私たちの周りにはたくさんの愛が溢れています、愛という言葉が、けれどもそのほとんどが偽りである。愛という言葉が溢れている分だけ、その分だけ愛という言葉の意味や定義までが広がりに広がり、もう何が愛なのかわからない、収拾がつかない状態にある。それが私たちの社会です。親子関係においても、兄弟関係においても、夫婦関係においても、友人関係においても、愛が原因となって、愛、かっこつきの愛ですけれども、この愛と呼ばれるものが原因となって関係がむしろ破壊され、その愛を向ける相手に被害を与え続けている、こんな例はいくらでも溢れています。自己中心に支配されている愛はその対象を傷つけるんです。親子関係ということで考えてみたいと思います。よく神様の愛が母親の愛と、そして子供に対する愛に、母の愛と子の愛に例えられる時があります。しかしどうでしょうか。昨日もニュースを見ていましたらば、一つの悲しいニュースが飛び込んできました。高校生の女の子が自宅で赤ちゃんを出産して、そしてその赤ちゃんを生まれてすぐに刃物で刺して殺してしまったという、そのようなニュースでした。本来無条件に愛すると言われている子供に対する愛でさえも、いや、そんなことはないという現実に私たちは直面するんです。親が子供に過度の期待、行き過ぎた期待をかけるということがあります。これはですね、全ての親が直面してしまうことではないかと思うんです。私自身も考えさせられていることです。自分のうちに、親が子供に過度の期待、行き過ぎた期待をかけてしまうということがあります。親は思うんです。自分は子供を愛している、だからこれだけ大きな期待をかけるのは当然だ。でもですね、その動機を探っていくときに、時にそれはですね、親自身の期待や満たされない思いを子供を通して満たそうとしている、親がですね、感じている劣等感を子供を通してですね、晴らそうとしている、そんなこともあるわけです。子供が子供の人生を歩んでいるのではない、親の人生の手伝いをしているような関係、そのような関係がたくさんあります。いや、どの親子関係にもそのような面があるのではないかと思うんです。逆もまたしかりです。子供に対して期待をしない、期待をしない、期待をかけすぎるではなくて期待をしない、それが行き過ぎると子供は自分の価値というものを見出せなくなってしまいます。親子関係だけではありません。夫婦関係、友人関係、教会の兄弟姉妹の関係、 自分はこれだけ尽くしているのにそれに見合った反応が返ってこない。いつしか愛は憎しみにさえ変わり、その関係がひどく破壊されてしまいます。確かに男女の関係では燃え上がるような感情があり、これが愛だと言われます。でも愛するとは感情ではなく愛し続けていく意志だと言われます通り、最初の感情が去った時にこそ二人の間の愛というものが問われていくことになります。感情が去ると同時に愛という意味を見失い、そして関係を終わらせてしまう。そのようなことでもう満ちています。教会でも兄弟姉妹の愛の交わりということが言われますけれども、でも気をつけないと教会の中でも自分に刺激を与えてくれるような何か都合の良いようなそのような存在とは関係を喜んで築いていくけれども、自分の気に食わない人とはそれが合わないそして片付けてしまって交わりを持つこともない、その人のためにも祈らない、このようなことも容易に起こりうるんです。起こっているんです。偽りなき愛と言われていますけれども、この偽りというのは演じるという意味があるんです。私たちはさまざまな愛の価値観、これが愛です、これが愛です、これが愛です、溢れているその無数の価値観を集めて集めて、そして一生懸命自分をそこに合わせて演じようとしていく。しかし演じられた愛はどこまで行っても偽りの愛でしかないんです。信仰があっても愛がないならば何の役にも立たないとありました。私たちは信仰を持っていろいろなことをします。互いに使い合うかもしれませんけれども、そこに愛がないならばそれは意味がない。自分勝手な愛の基準に自分と相手を当てはめて、あたかも演じているような、それが偽りの愛です。私たちがこの世この時代に生きている限り、自分はこの偽りの愛とは無縁だとして、無縁だとは決して言えないはずです。それは私たちの周りに満ち溢れており、そして私たちの内にも確かに存在し、私たちは傷つけられ、同時に私たちが誰かを傷つけているんです。私たちが人を愛するというときに、まず私たち自身が、自分自身が鋭く問われる必要があるんです。吟味をされる必要があるんです。さあ、こんな時代の中で、また私たちの現実の中で、私たちはどのように偽りではないアガペ、神の愛を見出していったらよいのでしょうか。9節の後半に目を向けたいと思います。9節の後半にはこのように記されています。悪を憎み善に親しみなさい、悪を憎み善に親しみなさい。何かですね、悪を憎み善に親しみなさい、このパウロの言葉に違和感を覚えるような気がするんです。愛の話をしていたはずなのに、なぜ突然悪を憎み善に親しみなさい、このような勧めがここに記されているのか。でもですね、愛するということとこの善悪ということには強い結びつきがあるんです。神様はもともと私たち人間を互いに愛し合う存在として作られました。偽りの愛によってではない、互いに愛し合う存在として作られました。そしてまた神様と人とは愛し合い、また人と人とが愛し合う、そのような関係を持つ存在として人のことを神様は作られたんです。それが創世記の最初のエデンの園での様子に表されています。エデンの園の最初の場面、そこには互いに対する信頼関係が完全な形で存在したんです。そのようにもう決められたというのではなくてですね、自分が意思を持って相手を信頼することを選び取っていく、選び続けていく、相手を愛することを選び続けていく、 互いにそのようにする、そんな関係が築かれていたんです。そして相手の存在を喜び尊重する、そのような関係が確かにそこにはあったんです。でもその関係は崩れてしまいました。そのきっかけは何かと言いますと、神様の言葉に背いて、あのアダムとエヴァが園の中央にあった善悪の知識の実を取って食べてしまったということです。神様が与えてくださるその善悪の基準があったにもかかわらず、同時に神が与えてくださっていたのは善悪の基準だけではなく、愛するということの基準、これも神様のものだったんです。善悪の基準、そして愛するということの基準も、それは神のものであったはず。しかし人はこの善悪の知識の実を取って食べ、善悪の基準を自分のものとしてしまったときに、その瞬間に神様と人との間の愛にも、そして人と人との間の愛にも亀裂が生じました。ただ亀裂が入っただけではない、それは粉々に砕けたんです。そこには恨みや憤り、そして憎しみまでもが生まれてしまったんです。この瞬間、人はもうそれまでと同じように神を愛し、そして人を愛することはできなくなってしまったんです。神様がエヴァに対して語りかけた言葉の中に、夫はあなたを支配するという言葉があります。あなたは夫を恋したうが、夫はあなたを支配するようになる。対等の関係を持って愛し合っていたはずのその人間同士が、そのような完全な愛ではない、歪みを持った歪んだ愛によって関係を築いていくようになってしまったんです。パウロは愛について、偽りなき愛という言葉に続いて、悪を憎み善に親しみなさいという言葉を続けました。偽りではないアガペの愛をもって人を愛するための鍵は、悪を憎み善に親しむということだというんです。悪を憎みと言われていますけれども、この憎むというのは、ゾッとするほど憎む、ただ憎むというだけじゃないんです。ゾッとするほど憎む、徹底的に憎むという意味を持っています。そして善に親しみなさいと言われていますけれども、この親しむとは、しがみつく、これも強い言葉なんです。しがみつくとか、しっかりと結びつく、このような意味を持っている言葉です。私たちはイエス・キリストを信じ、主を恐れるものとされるときに、私たちが新しく作り変えられた、そのとき作り変えられ続けていく、そのときに御言葉によって神の御心を知らされていきます。それは何が良いことであるのか、何が悪であるのか、何が罪であるのか、そのことを知るものとされていくんです。つまり、もう一度失われた善悪の基準、神様の価値観、世界観が私たちの中に気づかれ続けていく、もう一度気づかれ続けていく。そして同時に、私たちの中で、皆さんの中で、あなたの中で、善悪の基準とともに失われていた愛するということの基準もまた形作られ、与えられていくんです。愛には偽りがあってはなりません。偽りなき愛、悪を憎み善に親しみなさい、これは私たちの中に失われてしまった神様の御心が再び与えられて、そして偽りの愛から真の愛へと私たちが移されていく、演じる愛から、神様から与えられるその愛をもって愛し合う関係を築いていく、そのようなものへと 変えられていく、このことがこの9節1節を通して表されているんです。聖書が私たちに神様の愛の基準を与えるということ、私たちにこのように愛しなさいとそのように進めるとき、それはすべて神様がどのように私たちを愛してくださっているのか、そのことの裏返しです、現れです。神様は私たちを愛してやまないお方、あなたを愛しご自身を捧げられ、今もあなたを愛してやまない神の愛に気づかされ続けていくことによって、御言葉によって主がどれだけあなたに対して誠実なお方であるかを教えられ、そして主との関係が深められていくにあたって、方向性を失っていたあなたの愛にも、まさに方向性を失っていたあなたの愛にも再び基準が与えられ、あなたはこの神の愛によって人を愛するものへと作り変えられ続けていくんです。私たちは神様との関わりの中で、交わりの中で、深められる交わりの中で、御言葉によって私たちの価値観を作り変えられていきます。そしてそのような中で、神様の愛を知る者として、神に愛されている者として、人を愛する者へと変えられていくんです。先週、世界選挙委員会で君は愛されるため生まれたという歌を歌いました。何名かですね、韓国語の部分、口を開いているだけというものがおりまして、そして1名ですね、歌詞を見ながら歌っているものがありましたけれども、まあ、青年たちはですね、見事に韓国語をマスターして、そして歌っておりました。君は愛されるため生まれた。この言葉は、今朝も私たちに対して向けられる神様のメッセージです。私たちに、あなたに神の愛が注がれている。今朝もこれから持たれようとしています聖餐式があります。この聖餐式、主の晩餐の式は、まさに悪を憎まれた、徹底的にゾッとするほど憎まれた神様がご自身を犠牲にしてまでこの地上に下り、ご自身の命を投げ出して私たちを罪から救い出してくださった、そのキリストによって愛を明らかにされた、その象徴です。私たちはこの聖餐式でパンを食べ、またブドウ液を飲む、その時にひたすらに神の愛がどれだけ徹底的なものであるかを覚えるんです。悪を憎み、罪に親しみなさい、神様は罪を徹底的に憎まれました。同時に神様の義をどこまでも貫かれました。それゆえに、ご自身をイエス・キリストを犠牲として私たちに捧げてくださったんです。今朝も私たちは礼拝を捧げております。神様は今も私たちの祈りの言葉に耳を傾けておられます。他の誰よりも私たちのこの存在を尊重し、そしてご自身との交わりへと招き続けてくださっているお方、このお方が私たちに対して向けてくださっている愛を教えられ続けていきたいと思うんです。再来週以降も愛するということに関して御言葉に教えられていきたいと思っております。神様は愛を持ってご自身の言葉によってあなたを導こうと、作り変えようとしてくださっております。この世と調子を合わせてはいけません。私たちの周りに溢れている方向性を失った愛というこの言葉、 けれどもその言葉に影響を受け続けるのではない、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、変えられ続けなさい、愛する者へと変えられ続けていきたいと思います。一言祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。あなたの御言葉に私たちの内側を照らされるとき、そこに気づかされるのは、そこに気づくのは、私たちのうちに愛はないということです。いや、自分は愛することができると思っていたその愛が偽りの愛、演じる愛であったことに気づかされるものです。愛することのできない自分自身に悩み、また自分が傷つけるその相手のことを思い、また傷つけられる自分のことを思い、愛という言葉が溢れているにもかかわらず、しかしそれがすべて人間の罪によってあくまでも人間の基準へと引きずり下ろされているものだということに気づかされております。しかし神様、あなたはそのような私たちを憐れみ、あなた方は自分たちで考え出した人の基準によってではない、私があなた方に与える基準によって愛し続けなさい。そのために私がまずあなた方を愛そう、私がまずあなた方に愛を表そう、そしてその言葉の通りにイエス・キリストを通して私たちに対する愛が偽りのないものであることを表してくださったお方です。私たちは今朝もそのようなあなたに対して礼拝を捧げております。私たちが捧げる賛美のその声を、言葉を、耳を傾ける、私たちの祈りの言葉に耳を傾け、ご自身の祝福を持って安心していきなさいと、そのように今朝も私たちを送り出してくださる主に心から感謝いたします。どうかあなたとの交わりの中で愛することを教えられ、使えるものへと作り変えてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。